先ほど司会者の人に1節から9節まで読んでいただきましたが、今朝は1節と2節を中心に見ます。でなぜかと言いますと、1節と2節をペテロが書いた理由が3節以降にあるからです。動機って言ったらいいでしょうか。主が来られるんだよ、だからこうしようではないかというそんなような筋で見ていけばわかると思います。なぜ私たちは御言葉を大切にするのかということです。それは主の終わりが来る、主がもう一度来られる、その時に裁きが本当にあるんだよ。だから私たちは主の御言葉を大切にしようではないか。で、大切にすると口では言うんですけれども、じゃあどうすることが大切にすることなんだろうか。その問題はこれは今だからではなくて、もうまだイエス様が十字架にかかられて復活されてまだ40年も経たない時にも、御言葉というふうに口に出しながらその御言葉が歪められていく、またそのお言葉が大切に受け止められていない、忘れ去られていくという事態がやはり起こっていたようであります。だから今だから私たちは仕方がないとは言えないようであります。ですからペテロがこの手紙を書いたその時のそのメッセージは今の私たちにおいても大切な実はメッセージであるということを覚えなければならないところであります。さてペテロは一章ではこの愛する人たちに神のご性質に預かるものとなるということ、そして御言葉に固く立つということを伝えてきました。で、二章ではその教えを否定する偽教師たちの存在について語ってきました。そしてその偽教師の教えとその結末がどうなるかということについて語ったのが2章であります。そしてこの3章に至りまして、もう一度1章の教えを、まあ、ある意味では補完するっていうんでしょうか、強めるための進めが3章になっています。もう一度この神様の命令が何であったかっていうことを思い起こさせようとしているのが3章であります。で、特にここで重要なことは2節なんですね。1節2節の中で、もし、中心はといったら2節にあたります。もう一度お読みします。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉とあなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのですと言って、この2節で旧約の預言者たちによって語られた御言葉と人たちが語った、そして救い主であり救いであるお方の命令というのが一つとなっているということが強調されていきます。それはこのペテロの手紙を読んでいる人たち、また私たちがって言ったらいいでしょうか、旧約の預言者を主の命令および人の教えと結びつけているのが主を知る知識によるんだということです。ですからイエス様を知ることなくして旧約のこの言葉は理解できないし、またその後の人たちのメッセージ、この書簡も理解できませんよということなんです。で、旧約のお言葉とそして新約の聖書のお言葉はイエス・キリストがどういうお方かということを知ることによって結びつくんだということなんです。ですから旧約と新約を結びつけるのはイエス・キリストに対する理解であります。イエス・キリストがどういうお方なのかということの知識なくして理解なくして、旧約と新約が一つ聖書のお言葉であるという理解には至らないと言っているんです。ですから私たちはイエス・キリストを知るということが私たちの実は生き方そのものをこう左右するものである またそれが福音的なのか、福音から逸れていくのか、聖書に立っているのか、聖書から立っていかなくなっちゃうのかっていうのがイエス・キリストに対する理解であります。それが異なりますと、旧約聖書も新約聖書も間違って理解されていってしまいます。このようにペテロは伝えているわけであります。ですからこの戒め、この命令っていうのは、ペトロが言っている命令は、実はイエス・キリストについてっていうのは私たちはよく聞いて知っているというふうに思っております。しかしながら私たちはイエス・キリストを知っていると言っても、それがイエス・キリストを恋し慕うという、そしてイエス・キリストを心に思い浮かべ、そして私たちはイエス・キリストならばどうするんだろうという、そのような思いを持たずして知っていると言ったとしても、それは知っていることにはならない。つまり生活の中で知っている、体験しているということにはつながらないということであります。私たちはイエス・キリストを知っていると言ったときに、日々の生活の中でイエス様だったらどうされるだろうか、新約聖書の中でイエス様だったらどう語られただろうか、どう処理されただろうかということをこう思いやることなくしてイエスを知ってるっていうふうには言えないのではないでしょうか。そのことをペテロは伝えていくのであります。ですから私たちはここで非常に鍵になる言葉はですね、この、一節のもう一つ、あなた方の純真な心を奮い立たせるためですとあります。純真な心を奮い立たせる、ある人は一心、つまり二心ないっていうふうに言っている人もいます。私たちは純粋な心、純真な心でイエス・キリストを迎え入れているだろうかっていうのがペトロの問うところであります。二心なくしてイエス・キリストを受け入れているだろうか、この世と信仰でしょうか、聖書の生き方っていうのをこう私たちはあれはあれ、これはこれっていうふうに適当に自分を中心にして振り分けていないだろうか。これイザヤ・ベンダさんという人が、日本人とユダヤ人という本の中に言っているんですが、日本人はすべからずクリスチャンだと言っても日本教キリスト派なんだって言って、なかなか日本人はその聖書の神にを信じ、またそれを受け入れていることは日本教の中で受け入れている。つまり日本教って何かっていうと、その人が言うんです、人間中心主義だって言うんです。どういうことかって、そうは言ってもね、聖書にそうは書いてあってもね、でもそれはちょっと行き過ぎだよっていうふうな形で、その聖書の言ってることと自分の生き方っていうものをこう調節して、そして自分の都合のいいふうにこう変えていく。ある意味では聖書は変えないんです、解釈を変えていくんです。だから根本はキリスト教ではない、聖書ではなくて日本教という人間中心主義なんだっていうふうな皮肉を言っている本がございますが、ドキッとさせられます。つまり私たちは純真な心でキリストのお言葉を止めていないということなんでしょうね。それを伝えていることであります。さてそこで新たに教えられることよりも、教えられたことを思い返すことの方が大切なんだとペテロはまず語ります。新しいものは新しいものっていうふうに、新しいものほどいいことっていうふうに考えがちですけれども、ペテロは違いますね。むしろ思い返すべきことなんだと言っています。新しい、身に新しいことに興味を持つのではなくて、教えられたことを思い起こすことの大切さを一節二節で強調しているところです。まず一節から見ていきますが、 愛する人たちと言っています。ペテロのこの第二の手紙もこの三章に先ほど言いましたように入ってきますと、突然二章とは変わってきます。この愛する人たちとまず第一声声をかけます。すぐこの二章の最後までを見ますと、すぐ前まではあの激しいこのお叱りの直後であります。愛する人たちとのこの言葉は大変な変わりようであります。つい先ほどまではどうだったかというと、偽教師たちをこの叱責し糾弾して言います。理性なき動物のようなもの、バラムのこのロバに諭されなければならないものと言い、水のない泉、突風に吹き払われる霧、滅びの奴隷というふうにこうまくし立てたわけでありますよね。そしてさらに2章の21節見ますとこう言っています。21節から22節で最後こんな激しい言葉を言っています。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りですと、まるで切って捨てるかのごとき発言ですよね。その直後、愛する人たちとこういうふうに声をかけるわけであります。なんででしょうね。このことを通して私は教えられるし、ハッとされることがございます。それは何かというと、ペテロのこのクリスチャンたちに対する、教会に対する愛の深さであります。そしてまた同時に、福音からそれていく偽りの教え、それの怖さ、狡猾さって言ったらいいでしょうか。それをよく知っていたんだろうなという思います。福音が誤って伝えられることに対する激しい怒り、それほどに私たちは主の十字架の贖いをなくてはならないものと本当に大切にしているかどうかです。私たちはそうですよね。自分の一番大切なものが悲願されたり間違えた方向に行ったならば黙ってられませんよね。ペテロはそうだったんでしょうね。ペテロは自分のことは本当に、かつては自分は裏切っちゃったものだとか、どうしようもないというふうに言います。でも福音が、神の言葉が歪められた時に、激しくペテロは叱責するわけであります。私たちが大切にしているものは何かということを、やはりペテロのこの姿から教えられるのです。それと同時に、教会クリスチャンたちに対する愛の深さであります。この2章のペテロの激しい叱責も、激しい告発も、実はせっかくの兄弟たちがその滅びに見入られるような、そんなことがないようにというペテロの愛の告発というふうに見ることができるのであります。そしてこれはかつてイエス様もそうでしたよね。あのパリサイ人や律法学者たちに対して言ってますよね。まむしの末とか、白く塗った赤、非常に激しい言葉であります。この誤りを、そして、迷う民を誤った方向に導く偽教師たちを容赦なく指摘します。糾弾していきます。そのイエス様の心がやはりペテロにあるんですね。その時にペテロはどうだったでしょう。人がどのように感じようが、人からどのように批判されようが、まさに我が子を救うためにはなりふり構わない親の姿ではなかったでしょうかね。私などは本当にそこから教えられます。 兄弟姉妹に対してそれほど大切にしているかどうか、まさになりふり構わない、どんなに格好悪くても、また誤解されて一時的に批判されたとしても、その種の福音が曲げられていることに対し、またその曲げられた福音に対してこの人々が誘われていってしまう、そういったその姿を見て教会を愛し福音を愛していく、なりふり構わないその姿というのが取れるだろうかというふうにこう考えさせられた箇所であります。今ペトロは主イエスの心を心として、大事なこの神の民が汚されていく、邦従のこの生活に落ち込んでいきそうになっている、本来の福音をこの全く変わったものにしていってしまう、そんな危機感をペテロは感じまして、覚えてこのように愛する人たちと今度は訴えかけていくわけであります。今も私は本当にこのペテロがですね、すぐにでも行ってこの偽りの教えによってこの虜とされていく、まさに霊的に眠り込んでしまっているようなその心に対してですね、すぐにでも揺り起こしたいと思っている、でも今行けないので手紙を書いているというふうな、そんなこう叱責したりなだめたりということをこうペテロがやっているその姿というのは、ペテロのその福音と兄弟姉妹に対する本当の愛の姿を見せつけられるわけであります。手紙も先の手紙、この第2って言ってるんですから第1の手紙のことも言っておりますが、この第1の手紙で伝えられたままの福音が、そしてその福音によって生まれ変わった時のあの純粋な心を忘れずに持ち続けることをぜひ願うという、このペテロの思いですから、これらの手紙により記憶を呼び覚ましてさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのですとこう語ります。ちょっと余談になってしまうかもしれませんが、カルバンという人が人間の心についてこのところを仲介しましてですね、こんなことを言っています。人間というものは生まれつき新しいもの好きである。そうだなと思う。一つのことに不満を持ち、一つのことを忌み嫌いがちなので、もし一度受け入れられた教えが勧告の針によって刺激されない限り、まあ何かのね注意を指摘されない限りって言うんです、肉の無気力と投げやりとがその教えを窒息させ、無意にするないものにしてしまう。だから人間というものは必要なことを認識したり理解したりして教えを受けるだけでは十分でないのであって、誠実な聖書教師たちが教えを聴衆の記憶の中へ生き生きと刻み込むように努力することが必要なのだ。ただ単に言葉面で語って、はい、私は伝えたよと満足していてはならない。その心奥深く神のお言葉を刻み込まなければならないんだ。というふうに。そうでないと人間というのは新しいもの好きで、すぐ古いものを忘れて捨て去ってしまう、そんな性質を持っているっていうんですね。あの宗教改革の時にカルバンという人は毎日聖書を公開をしたというふうに言われています。本当に1日に5時間でも6時間でもしたというふうに言われています。そんなあのカルバンという人が神のお言葉をなんとか一人一人の心の中に生かし根付かせるということを 心を砕いていたかがわかります。そして私は思うんですね、宗教改革者たちの戦いって何だったんだろうなというふうに思います。特にバプテストと言われる人たちの命かけての戦いは何かっていうならば、古い福音を伝えられたまま元の形に復元してそこに生きることにその生涯を捧げた、これがバプテスト、私たちのその先輩たちの姿だと言えますね。当時のこの教会はカトリック教会でしたけれども、さまざまな教理や装飾がなされまして、その時代の哲学者や流行、そしてその当時価値あるとされた金銀宝石などに駆使してですね、取り入れられた豪華絢爛な街道が建てられていきました。そしてカトリック神学の歴史というものはまさにある意味でこの元の福音に対していろんな変形を加えていきました。ただり立てていきました。そういった歴史だと思われるくらいであります。そしてそれが今日では伝統になり芸術になって受け入れられていってしまいました。しかし本来は聖書に耐えるべきであります。ですから宗教改革というのは、当時の宗教改革者たちは特にバプテストと言われる先輩たちは何も新しいものを作り出したわけではありませんでした。ルターもカルバンもそうです。ただ元の福音を聖書に返り、聖書をそのまま伝えるということ、そのことが、それが宗教改革者たちが始めた始めであり動機であり、また結論でした。ですから改革者たちは聖書を復元することに力を入れていましたね。つまり原点を復活させるということです。それが本当に元々の原点、神の言葉なんだ。私たちのこれ翻訳されたものですけれども、そしてそれをそれぞれの国の言葉に訳しました。なぜそうしたんですか。聖書そのものを一人一人に知らせるためでした。でそのために多くの血が流されました。私たちは今普通に聖書を当たり前のようにシェルシに行けば、また普通の本屋でも聖書を手に入れることができますけれども、この私たちが聖書を手にするというこの今日当たり前のことのために、宗教改革者たちは、特にバプテストと言われる私たちの先輩たちは命を流し血を流してきたわけですよね。そういうこの聖書に変えるということは決して生易しいものではなかったのであります。ですからやれ新しいとか現代風だとか格好がいいだとかというキャッチフレーズでやはり、装飾され歪められた、そんなお言葉のお取り扱いは絶対にすべきではありませんね。キリスト者は、真のクリスチャンっていうのは新しいものを創造する人たちではなくて、聖書の言葉に変える人たちであります。聖書の教えに生きる人たちであります。それが実は真のキリスト者と言えるんじゃないでしょうか。人とはいつも、カルバンが言いましたように、何に対しても同じです。新しい、また古いと、そのことで良い悪いまで判断してしまうことがありますね。古いものは悪い、新しいものほどいい、そのように言ってしまうことがあります。そして古いというふうに、その古さにとらわれますと置いてかれるという不安と恐怖心さえもあるようであります。しかしいろんなことが言われますけれども、でも聖書において、キリスト教信仰において、聖書のお言葉に立つということにおいて古いも新しいもありません。変わらないんですからね。やはり私たちは神のお言葉に立たなければなりません。そこでパウロも同じように言っています。一章ガラテヤ書の手紙一章六節を見てください。ペ テロのこの言葉に呼応するようにです。ガラテヤ人の手紙の一章の6節でペテロものこの言葉に対してパウロもこのように言って、その思いをが一つであることを言います。ガラテヤ人の手紙の一章の6節からちょっと長いですが、10節、私はキリストの恵みをもってあなた方に召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えようとしているだけです。しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います、もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。ペテロものこの言葉にこうするように、パウロもこのことを語り伝えていきます。そしてこれはペテロやパウロだけではありませんね。ヨハネもその死を間近にしまして最後の手紙を書きました。ヨハネの黙示録にありますよね、22章の18節、よく聞いている言葉です。私はこの書の預言の言葉を聞くすべての者に証しをする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれると念を押してまいります。これが今ペテロもさっきの手紙とこの2番目第1と第2のこの手紙とで記憶を呼び覚ませて、あなた方の純真な心を奮い立たせようとした理由であります。この純真な心、まさに主にあって新しく生まれ変わったこの純真な心、ふた心のない信仰はややもすると年とともに経験が私たちのその信仰を汚染して、知識がいつの間にか歪められて曲がったものになっていく福音、こんな傾向性質が私たちの中にあるのではないかなと小畑進という説教者が警告していました。そうだなと思います。さらに彼はこんなことも言っています。経験は貴重であり知識は有用です。しかしとかく経験が心を怪我します。とかく知識が心をねじ曲げるのです。そして経験と知識が私たちを傲慢にし、人を軽んじさせるのです。願わくは私たちの身につくえる経験がむしろヤスリとなって心の錆を落とし、知識が石綿となって心の誇りを払って磨き上げるものでありますようにってこう言って、すごい言葉だなというふうに思います。ペテロはこの手紙をですね、紀元66年頃書いたものであります。しかしこれは今日の私たちへの手紙としてやはり読むべきものではないでしょうかね。そしてペテロはこの手紙のこの一節を語った根拠を、さらにペテロの第戻りますが、第二の手紙の3章の2節で続けて言います。 それは聖なる預言者たちによって前もって語られた言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。このように愛する人たちと、こうペテロが呼びかけている、そしてこの手紙を書いた本当の目的っていうのは何かっていうと、預言者たちの言葉、そして人たちの伝えた言葉、それをイエス・キリストによの命令として思い起こしてほしいんだって言うんです。使徒ペトロも生粋の神中心主義者であります。イエス・キリスト中心であります。神の言葉中心主義者だと言えます。つまりペテロの予言、また旧約聖書に対する態度は、まさにこの一章の実は20節21節でペテロのその神のお言葉に対する姿勢というのは告白されていますね。一章の20節21節読みますと、戻りますが、それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったからです、語ったのだからですと言っています。ペテロが神のお言葉をどれほど大切にしていたか、それを中心にするということが重要であるかを語っていますね。なぜならば聖書は人間がを起源としているんだって、神ご自身が書かれたものだから、霊感を持って聖書記者に書かせたものだからというふうに、先ほどの一章の20節21節で理解しているわけです。私たちもそういうふうに神の言葉を受け止めているかどうかなんです。それをもう一度思い返さなければなりません。パウロもペテロも神の言葉を教え語りました。しかし新しい教理や教えを作り出したのではありません。その分を十分わきまえています。それを言っています。ですからペトロは言うんです。聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉っていうふうに言うわけであります。そしてしかもペトロは言います。自分が特別に新しいことではなくて、あなた方の人たちが語った言葉と言います。ですからペトロの言っていることも他の人たちが言っていることも皆同じことを伝えているというふうに言っているんです。それがイエス・キリストの命令、救い主の命令でを思い返すことによって一つとされる。あくまでも提示のされた御言葉に基づくもの、これがキリスト教であり私たちの信仰なんだということをもう一度思い知るべきではないでしょうか。しかもペトロはここで特に命令っていうふうに言っていることに気をつけましょうよ。これも偽教師たちとそれにそそのかれた人たち、そそのかされてしまった人たちに当てたから言っているんでしょう。偽教師たちは宝珠を自由と言います。そして戒めや気ままを、わがままを好んでこの進めようとします。そして何かというと、神の戒め、キリストの戒めを後に追いやってしまいます。そのことをペトロは指摘するのであります。でペトロは面白いですね。ここでちょっとこう余談、また余談になってしまうんですが、ここでペトロがどれほどその神様お言葉を大切にしているかっていうことを表しているところが、表現があります。それは何かというとですね、2節で旧約聖書の聖書記者たちのことを 聖なる預言者っていうふうに言っているんです。ここなんです。神によって特別に選び分かたれた人によって語られたものが旧約聖書なんだ。それに対して自分たちは何かと、あなた方の人たちが語ったっていう使徒に対しては聖なる人なんて言い方をしてないんです。ただ神イエス・キリストによって使わされた者たち、復活の証人として今私たちは立っているだけなんだっていう、そのへりくだりですよね。このへりくだりの姿勢は、当時聖書が完成していたとすれば旧約聖書です。ですから徹底的に旧約聖書を自分よりも上に置いているっていうことです。自分の考えに旧約聖書を合わせるんじゃなくて、旧約聖書に自分の生活や考えや信仰を照らし合わせていく。そしてまたペトロへの、それとともに人たちによって語られたことも神の言葉として受け入れなさいよと言っていくわけです。ですから旧約聖書と新約聖書の人たちの言葉は絶対に矛盾するはずありません。それとイエス・キリストの戒め命令も、これも矛盾するものではない。一貫しているものである。時々そんな神学が起こりますね。パウロの神学とイエス・キリストの福音とは違うんだ、いや一つだというふうにメイチェンという人が本を一冊書いて名著になってますね。そういうふうな事柄が現実的にあります。つまり何が言いたいかというと、神のお言葉をそれほどまでに私たちは自分流に変えて、そして自分の都合のいいところだけ引っ張り出して、そして自分の罪の行いや御言葉に従えない根拠を後付けしていく、偏屈をくっつけていく、そういう姿が偽教師たちの姿だったわけであります。で、それに惑わされてはならない。だから聖書に戻れよというふうに言うわけであります。私たちも人と預言者たち、預言者と人たちの語ったこと以上のものは私たちにはもう今や与えられていませんし、またそれ以下であってもならない。まさにこのヨハネが言っているところの、省いても、そして付け加えてもならない、そのお言葉のことが言われています。私たちは本当に聖書そのまま、聖書のみとする保守派であり、また古臭いと何と言われようといいではありませんか。ただ新しいことを思いはかり、また新しいことを聞いてのみ日を送るような、アテネの市民のように右往左往するようなものであってはならない。そんなことをこう考えさせられるところであります。私たちはあくまでも預言者と使徒のもといの上に立つことの大切さ、その意義を確認する信仰者でありたいと願うし、またそうでなければ私たちはクリスチャンと言いながらクリスチャンではなくなってしまっちゃうということが起こりうるんだということを、ペトロのこの勧めから確認をして、肝に銘じ、心にしっかりと純粋な心に、私たち真実な心に留めておかなければならない事柄だと思う。そうでないと私たちは信仰が死んだものになってしまいます。いつの間にか聖書から離れた信仰者になっていってしまって、クリスチャンだと思っていたけれども聖書とは違う別のクリスチャンになってたなんていうふうにならないように、心がけていかなければならないところになるでしょうか。一言お願いいたします。愛する父なる神様、ペテロもまたパウロも、そして最後の手紙を書いたあのヨハネも、まさにお言葉に立ち、またお言葉にこそ 私たちがより頼むべきもといであること、そこに私たちが新しいものを付け加えたり勝手に省いたりすることの忌まわしさを教えております。主よ、どうぞお言葉に立つと言いながら、私たちはいつの間にか自分流な聖書の用い方をしてしまうことがないように、どうぞそのお言葉を私たちの心に、蓋心のない心に留める、そのことの大切さをどうぞ覚えることができますように心からお願いいたします。そして蓄えることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。